本日の聖書箇所はイザヤ書6章4節から8節、旧約聖書の1069ページになります。イザヤ書6章4節、それではお読みいたします。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った。災いだ、私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は大なる万軍の主を仰ぎ見た。するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火ばさみで取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わせてください。アーメン。それでは宣教、罪の許しによる福音宣教と題して、お祈りの後、末森先生にメッセージをいただきます。
お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人を愛し、あなたが名を呼んでくださり、聖霊の御翼を与え、この神殿まで来ることができました。あなたの御体の中で、ただいまより私たち命の御言葉をいただこうとしております。聖霊様、どうぞ私たちを憐れんでください。聖霊様、助けてください。自分の人間の力では、私たちの知恵では、あなたを見ることができません。あなたを知ることができません。聖霊様、どうぞ働いてくださり、今朝私たち一人一人があなたの命に預かることができますように。主よ、十字架より来るあなたの御血潮に触れられて、私たち一人一人が全く新しいものと作り変えられ、この場所からそれぞれの場所に使わされていくことができますように。今朝の礼拝を豊かに祝福してください。どうぞこのところにおいて、さまざまな問題、また病、主よ、あなたが触れてくださり、このところにおいて解決を与え、また解放を与えてくださいますように、切にお祈りいたします。どうぞ語る者の口を、思いを清めてくださり、主よ、あなたが今日集われた一人一人に語りたいと願っておられる、その切なる愛を取り継ぐことができますように。聖霊様、どうぞ憐れみ助けてください。このところにおいて来ることができない愛する兄弟姉妹においても、等しくあなたの恵みが今日豊かに注がれることを切にお祈りいたします。この時を感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝も皆様と共に、この誠の救い主であるイエス様を礼拝できます幸いを心から感謝いたします。実は昨日ですね、カナ宣教師からお便りをいただきまして、今のですね、子どもたちの学校が始まりましたけれども、その様子を送っていただきましたので、短くですね、読ませていただきたいと思います。トモくん、聖也くんが確実に英語力をつけるため、複数の韓国人宣教師のアドバイスにより、スマランのビナバンサというインターナショナルスクールに行くことになりました。通学に片道1時間弱かかり、子どもたちには負担ですが、今のところ来年度近くのインターナショナルスクール、マウンテンビューですね、に入るのを目標に、英語で学ぶ力をつけてもらいたいと思っています。最初の1週間が過ぎ、友はクラスの生徒さんたちとすぐ友達になって楽しく過ごしているようです。そして聖也も英語でわけがわからないでしょうが、学校生活自体にはもう慣れたと言っています。ですね、素晴らしい、もうですねさすがですね。その学校はシンガポール系の学校で、中国語の授業もあります。 私たちの生活もすっかり変わりましたが、ヨシアも含めてみんなの健康と安全が守られ、将来の彼ら自身の働きのため良き学びができるようにお祈りいただければ幸いです。12月には社会文化ビザの期限が切れるためシンガポールに出国します。その時には長期ビザが受け取れますように重ねてお祈りをお願いいたします。いつも背後からの熱いお祈りをありがとうございます。玉川教会の勝利のため私たちも日々祈っておりますですね。そしてビザの状態はといいますと、苦難困難といえる、ごめんなさい、ですね、ビザは、この長期ビザの発給を願っている、この宗教指導者ビザの進学校からの申請がほとんど進歩していなかったことが分かり、ゲーゲーベイというのはバプテスト連盟の学校ですけれども、インドネシアバプテスト連盟の常務理事に近い方が最近動いてくださっています。最近ですがですね、一歩一歩でもですね、動いてくださっているとのことです。インドネシアでは何事も忍耐が必要だということを学んでいます。ですので、必ず主が最善を成してくださることを期待していますということですので、引き続き覚えてお祈りいただきたいと思います。また私たちはいよいよですね、もう今10月半ばにあって、この間姉妹と予定を話しておりましたら、もう来週10月最後、もう11月、もう12月といってですね、本当に予定を追っていくと、あっという間にもう今年も終わろうとしております。しかしその中にあって11月12月とですね、本当にこの救いの時を主が備えてくださっていることをですね、私たち本当に心から感謝いたします。今回は講師の先生の予定によって、普段はこの10月のこの時期、また来週なんあたりなんですけれども、今年はですね、11月のこの後半、そしてそこからアドベントが始まりますので、もう一気に特典の後クリスマスとですね、本当にこの時に私たちの願いである、また主が与えてくださった20名のバプテスマ者、そして80名礼拝を主が成し遂げてくださることを、私たちは心一つに何よりもですね、祈ってまいりたいと思います。詩編126編の大変有名な御言葉ですけれども、涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は、束ねた穂を背負い喜びを歌を歌いながら帰ってくる。ですね。ここを読んで私たちはわかるように、涙と共に種をまくとき、喜びと共にそれを刈り取ることができる。ですね。涙ということは私たちに犠牲が伴うということです。私たちは今回も特典に向けてですね、21日間のこの聖別祈祷をですね、行いたいと思います。少しでもその時に私たちのですね、本当にわずかでありますけれども、私たちの食事を捧げ、またですね、それぞれの示されたところをですね、主に捧げて、本当にこの時愛する家族を救ってください。この地域にいる人たちを救ってください。そして涙の祈りを持って種をまくですね、そのことを通して主は私たちに喜びの収穫を与えてくださる。これはですね、私たちがただ喜びの収穫ばかり期待しながら、もちろんそうなんですけれども、その時に私たちはボケっとしていてですね、それでその収穫を起こされるわけではない。ここにはですね、先ほどの詩編にありましたように、涙と共に種をまくもの、ここが重要なですね、私たちのポイントです。私たちがですね、そこにおいては父の涙という賛美がありますけれども、父が私たちですね、御父が罪人の私たちのために涙を流して御子イエス様を使わせてくださった。そして御子イエス様においては涙を流して罪人の救いのために父を彼らを許してください。祈り続けてくださった。その涙を私たちは受け継ぐものです。ですから種をまくこの11月ですね、これからポスティングも始まり、クリスマスも始まりますけれども、その時に何よりも私たちの中心はしっかり涙の祈りを捧げていくということ、祈りを持って収穫の時を待つですね、これ以外にはありません。もちろん私たちは出て行ってチラシをまきます。でもそれは祈ってチラシをまくから種をですね、この刈り取りを迎えることができるということ、そこをですね、私たちいろいろこの働きが多くなってまいりますけれども、しっかり一回一回祈って備えて、主のですね、主が働いてくださる、聖霊様が働いてくださること、私たちは期待してまいりたいと思います。そしてですね、そのような収穫を求めて私たちは祈っていくのですけれども、今朝は罪の許しによる福音宣教と題して御言葉を取り継がせていただきます。 私たち教会の使命はもう一言、福音宣教にあります。世界宣教が私たちの使命です。宣教しない教会は教会ではありません。もうこれはっきりしております。ですね。そして今私は皆様のお祈りに支えられて、この卒業論文を、あれっきり進んでないんですけれどもですね、本当にもうですね、急がないといけないんですが、その中にですね、私の今回のテーマは聖霊の働きと教会形成ですね。そのために、まあ、何冊も本を読んだわけですけれども、もうですね、一貫して書かれていること、それは聖霊の働きが起こるところに教会の宣教があり、また宣教する教会に聖霊の働きが起こる。それゆえに教会はこの宣教に以外においてはこの存在意義を持っていないですね。私たちが福音宣教することを通して聖霊の恵みに預かり、また聖霊の恵みが働いたらばさらに福音宣教する、この循環の中に教会が生きていくことができる。これ以外から離れたら、宣教から教会が離れたら生きていくことはできませんですね。そのことははっきりと聖書に書かれていることです。しかしですね、この黙示録の教会において、私たちは何度も読みましたけれども、あのエフェソの教会に語られたことはまさにその初めの行い、初代教会において涙を流して熱心に種をまいていた。そこにもう一度帰りなさい。そしてそこから離れたならば、私は食材なる教会を取り除いてしまう。だからしっかりそこが命につながっているんです。宣教して涙を流していく。このそれこそ詩篇226篇を真実に成し遂げていく。それが教会の命になるということですね。そして、そのためにですね、しかしそれが、まあ、いろんなこの終わりの時代にあって、サタンの誘惑が激しい中、日本においてもそうですし、世界中においても、このこと宣教から離れていったから、聖霊の火がきれいに消えていってしまった。そういう現実は多くのところからですね、耳にします。福岡の武田先生がいつも話してくださるんですけれども、ですね、以前、あるどこかの地方のところのですね、聖公会の教会が あったですね、そこに、そこが野口先生のおばあちゃまがですね、行っていた教会だと思いますが、新田姉妹が行っていたその聖公会の教会で、久しぶりにですね、訪れてみようと思って行ってみたら、駐車場になっていた。で、聖公駐車場っていうですね、駐車場になっていた。で、綺麗に聖霊の火がなくなってしまうと、また宣教をしない、そのように駐車場になってしまう。また、いつも聞く話ですけれども、イギリスにおいては、教会がですね、このモスクになっていく。それは、ひとえに宣教をなくしてしまったから、使命を見失ってしまったから。私たちの人生においてもそうです。使命を見失っていくときに、私たちは伴って主から離れていってしまう。ですね。また教会からさえ離れていってしまう。そして私たちの中はですね、私たちの中が聖霊充満ではなくして自分中心ですね。そういう風になっていってしまう。それゆえにですね、たびたびですね、ヒューマン先生もここで語ってくださっていました。この教会が最後までリバイバルと、そして世界宣教、この使命を続けていくならば絶対に大丈夫です。それこそ先生が行かれる前、一般会見も大丈夫です。ですね。そういうことをもう予言のごとく語ってくださいまして、しっかりその言葉を握ってるんですけれども、それは説教に教会が立っているから、最後まで主が来られる時まで、いろいろな事情、いろいろなこの現実が動かされていく、世界が動かされていく。でも、教会の使命はこの一点、福音宣教に生きるということですね。そのことを私たちしっかりと覚え、それゆえに主が来られる日までこの宣教の使命を果たしていきたいと切に願うものであります。そしてですね、ここから本題に入りますけれども、この宣教する私たちにとって一番中心的にあること、またそれはキリスト教の中心でもあり、言うまでもなくこの福音の中心、それは今日のタイトルにさせていただきました、罪の許しということ。罪の許し、これが福音宣教の中心です。福音宣教はここから始まって、そして宣教の使命を担う私たちはここからぶれることがないように、ここから離れてしまうと、私たちは自分の実力を誇ってみたり、自分の賜物が中心になってみたり、今後これからコリントの教会を読んでいきますけれども、そのようにして離れてしまうとすっかりですね、神様中心ではない、人間臭い教会になっていってしまうんです。韓国の先生が、教会は人間の匂いが少しもしてはいけません。イエス様の香りだけがすればいいんです、教会は。ですね。 だから本当に私たちはですね、それぞれの個性を持っています。それも主にあって初めて良き香りになっていく。そうではない、主にならなければ、主にある私たちにならなければ、主によって作り変えていただかなければ、もう個性はただですね、本当に醜いものにさえなっていってしまうですね、イエス様の足を引っ張るものとさえなっていってしまう。大変危険なものです。しかし私たちがいつもこのところ罪の許しによる福音宣教、そこに私たちが立っているのであれば、私たちはしっかりと良き実を結んでいくことができる。時が来れば必ず成就していくですね。そのことを私たちはしっかり覚えていたいと思います。教会は決してどなたか特別な方が中心ではない、カリスマ牧師が中心ではない、 いないから玉川教会は本当に幸いですですね。カリスマ牧師がいるところは幸いでありながら、やっぱりそれがしっかり継承されていかないと、牧師さんカリスマがいなくなったら教会はやっぱり、ですね、駐車場になっていってしまうんです。でもそれではいけないんですですね。だから牧師、もちろん言うまでもなく牧師中心でもない、素晴らしいどなたかが立派な信仰者がいるから教会がなっていくのでもない、そうでもない。ただ一つ、私たちがこの罪の許しによって、十字架によって、私たちは一つにされているということですね。そして今日もですね、私たち教会学校で学んだことは本当にそのことだと思います。あのヨセフ物語を通して許しと和解ですね、先民イスラエル、私たちの教会のもといとなっている、そこから始まった、それは許しと和解から始まっていった。これが教会の中心です。そして、私たちはですね、今も申しましたように、罪の許しとはすなわち、イエス・キリストの十字架によって罪が許された。許された者として福音を語る。それ以上ではありません。私たちが賜物があるからではない、許されているから語る。それだけのですね、私たち与えられている使命であります。このことを深く知っているほど、主に用いられる器となっていく。それを深く知っていたのが、聖書に出てくる王様であり、また預言者であり、人でありました。本日の聖書箇所、イザヤ書の6章を鳩内執事に読んでいただきましたが、この大変有名なイザヤがですね、素晴らしい偉大な預言者イザヤが召しを受けた時のことです。主の言葉の聞こえない民ですね、悔い改めることのできない民へ、主はこの預言者イザヤを、主の言葉を携えていくものとして召し出してくださった。このですね、有名な7節のところで、ごめんなさい、8節で、誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか、私は言った、私がここにおります。私を使わしてください。でもそれは、ですね、イスラエルの民の救うためにこのイザヤが生み出されたとき、イザヤは自分がですね、主の使命を担う力があったから、だから私をぜひ使わしてください。私にはこれこれの賜物があります。私は忍耐強いです。信仰が立派な信仰を持っています。ですね、そういうようなものがあったから、ぜひ私を使わしてください。私がここにおります。そのように言ったのでしょうか。ですね、私はできます。そのような言葉から、このですね、思いから言葉が出てきたのではありません。そうではなく、罪の彼がですね、彼の罪が許された。そのことを知って、イザヤは私を使わせてください。それがこの6章のですね、今日読んでいただきました。その主の臨在を目の前にしたとき、イザヤは、ですね、自分自身がその目の前に神様のご愛が来たとき、真実が迫ってきたとき、ここにおいては主ご自身がイザヤと出会ってくださったそのとき、イザヤは喜ぶことよりも、それよりも五節のところを読むならば、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者ですね、そのような告白をした。あ、主が来てくださった、嬉しいです、喜ばしいです、そうではない、いや私は災いだ、聖なる主のお姿を見たとき、私はとても耐えきれるものじゃない、聖なる光が迫ってきたとき、私はとてもあなたの召しに応えるようなものじゃない、その叫びがイザヤから出てきました。悔い改めが出てきました。しかしその悔い改めたとき、主はこの7節のところで、彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、 あなたの咎は取り去られ、罪は許された。アーメン。イザヤの証明は、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。ここから始まっているんです。まさに福音宣教、イザヤがその耳の聞こえない民ですね、それに使わされていくこの時、私を使わしてください。それは悔い改めによって、私の罪が示されて、しかしその罪を主が許してくださった。ことごとくこの咎を取り除いてくださった。私の罪は許された。だから主を、私を使わしてください。この一点です。教会の使命のこの中心もこの一点です。以前ですね、この教会に特伝の講師として、岡山からですね、内川先生が来てくださいました。その時に内川先生にですね、先生の、どういう質問だったでしょうか。先生の、一番幸せなことは何でしょうかという質問だったと思いますけれども、先生がお答えになったことは、罪が許されていることです。ですね。この世にはいろいろな幸いの形がある。幸せの形があるかもしれない。家族が揃っている。ですね。子供たちが元気。いろんなですね、経済的に祝福され、いろんな幸いがある。でも、先生がおっしゃったことは、罪が許されていることです。これに勝る幸いはありません。私たちも同じです。しかし私たちはどれぐらいこのことを日々知っているでしょうか。どれぐらい自分の罪は許されているということ、そのことを知って喜びに生きているでしょうか。私たちの罪は許されるんだ。またこのことを知らずにどれほどの人が過去に縛られ、罪に縛られて生きているでしょうか。今、本当に多くの方たちが、うつ病、精神病にですね、かかっていて、もうですね、本当に大変な状況の中に日本が置かれている。これは日本だけじゃないと思います。ですね、それは、私たちの本当に自分自身を責めてしまう。自分自身さえ許すことができない。またこの苦しみを、自分の過去をどこに持っていっていいのかわからない。そうすると結局自分が悪かった。ですね。またそのことを通して自分も許されていないから人も許すことができない。あの人がこうしたから、自分がこうされてしまったからいつも憎しみと裁きの中にある。全く平安が取られていってしまって、そこから病は起こっていくんです。しかし、そのところにおいて、あなたの罪は許される。どんな罪においても、どんな過去に犯した過ちにおいても、今日あなたがイエス様を救い主と信じて、主の前にその罪を告白するならば、今日あなたはパラダイスにいることができる。今日ですね、久米姉妹が祈ってくださいました。今日イエス様と共に私は御国にいることができる。その幸いな人生をイエス様を救い主として信じた私たちはいただいているんです。日々いただいているんです。その中を生きています。でもどれぐらいそのことを私たちは知っているでしょうか。私たちがそのことを忘れてしまうとき、この十字架によってただ私は許されているものである。イザヤが語ったようにですね、私は災いだ。でもあなたの罪が許された。このところに生きていることを忘れるとき、あのマタイ伝の18章で、イエス様が教えてくださいました。あの仲間を許さないですね、家来のあの記事があります。あのところにおいて、6000億円許されているけれども、もう値にしたらですね、わかりやすいでしょう。100万円許せないんです、私たちは。6000億円許されているのに。でも、私たちは日々ですね、そのことから忘れてしまうんです。そうすると、あの時の家来のように、100万円返してくれなければ許さない。そしてその人を投獄してしまう。自分は6000億円許されているのをすっかり忘れてしまう。だから100万円が許されない。ですね。許すことができない。そして裁いてしまう。どれほど自分が許されているのかも分かっていない。分からなくなってしまう。そして自分が何か正しいものかのように。自分には一点の曇りもない。間違いもない。こういうことは一番クリスチャンに起こりやすいですね。本当に問題だと思います。イエス様の救いを信じているから、もう全く罪から解放されています。だから、もう聖人君子のごとくに、ですね、あの人はダメ、あの人は救われていない。そういうふうにして、ですね、バツバツバツをつけていってしまう。でもそれは、私たちが今日のタイトルにあるように、罪の許しを、十字架を忘れてしまった信仰、十字架を忘れてしまった教会、 それは人間が何か際立っていく、私たちが自分自身を誇っていく、福音宣教においても自分が自分がですね、イエス様を伝えていると言いながらも、でも自分の力でですね、自分が自分が出ていってしまう、そういうことが私たちのにはですね、本当に多々起こってくる問題ではないかと思います。しかしこのところで第一コリントに行きたいと思いますけれどもですね、このまさに徹底的にこの罪の許しによる福音宣教、これに生きたのがですね、パウロ先生でありました。第一コリントの今日の講読箇所を開いていただけますでしょうか。新約聖書300ページになります。300ページのですね、18節のところから共に読みました。パウロ先生がここで語っていることは、18節で、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です、ですね。そしてこのですね、パウロ先生がどのようなことを語っているかというと、ちょっとですね、お開きになる方はお開きください。ヨハネ伝の有名なですね、一章一節の言葉ですね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この有名なですね、クリスマスの時にも語られるこの御言葉があります。この言葉というのがギリシャ語でですね、ロゴスという言葉ですね、この言語になっていますけれども、この言葉ロゴス、これこそがキリストであったわけですですね。キリストが、このロゴスが肉体を持って私たちのもとに来てくださった。それがイエス・キリストとなってくださった。そしてその言葉が、パウロ先生はそのただ言葉で終わることなくして、十字架の言葉というふうに、パウロ先生はここで語っています。すなわちどういうことかというと、この言葉なるキリストは、ただの言葉ではなくして、十字架につけられたキリストであるということ。それがパウロ先生の語る十字架の言葉です。十字架において罪人のために捨てられて、神様から道地からも捨てられて、苦しめられた、そして死んでいったその十字架のキリスト、それがこのパウロ先生の福音の中心でありました。しかしこれは救われる私たちにおいては、これこそが神の力です。これ以外のところではありません。この十字架につけられたこの神様の言葉、キリストこそが私たちの力です。でもそれは賢い者たちにとっては、知恵で判断する者たちにとっては、人間の頭ではそれは大変愚かなものであった。神様神様と言いながら結局死んでしまったじゃないかですね。だからどこかのですね、異端のところは失敗してしまった人としてイエス様をですね語っているそうですけれども、決してそうではない。こここそが私たちの力です。でもその力を私たちが知るのは、私たちがどこにおいて知ることができるのか、知識においてではない。そうではない。この二十節のところでパウロ先生は、知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる、神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。そうではない。私たちの知恵では決してこの十字架の死を知ることができない。私たちが御霊によって聖霊様が働かれるときに、初めて私たちはこのイエス様、十字架にかけられた死を私たちは仰ぎ見ることができる、信じることができます。そしてですね、最近も大谷先生と話したんですけれども、いつも大谷先生は肉ではなく霊によって行きましょうですね。そしてですね、以前話した時にも大谷先生がもうつくづく肉はダメだですね。肉は何の役にも立たない、そして知識はダメだ、もう知識は本当に人間を害していく、とことんですね、何十年でしょう先生の宣教の歴史はですね、牧会して宣教に立って立って、そして今立って分かったこと、霊によらなければダメ、もうその一言、霊によって生きなければ人間は本当に神と共に生きることができない。知識はダメだですね、ただ聖書の知識を学ぶだけはダメ、そこにおいて聖霊様の働きがなければ本当に私たちはいかに愚かなものであるか。しかしそのことを主が私たちに託してくださり、 ここでパウロ先生が、そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。知恵ある者、賢い者を用いてではない、そうではない。私たちの本当にこの26節にですね、27節にあるように、神が知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力な者を選ばれました。また神は地位のある者を無力な者とするため、世の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げられている者を選ばれたのです。それはただ神の前で誇ることがないように、誇る者はただ主を誇れ、この御言葉が成就するために。そのためにはですね、私たちにおいて、私たちが何か特別なものがあるからではない、そうではない。ただこの一点、十字架につけられたこのキリストをパウロ先生は述べ伝えています。すなわちどういうことかというならば、十字架において私たちの罪が徹底的に許されている。すべての人は十字架において、私たちがそのところに行くときに、すべての人の罪は許される、そして救いに預かることができる。そしてパウロ先生自身もここにおいて福音宣教の働きをしていたのであります。それ以外ではないですね。パウロ先生においては語っているようにですね、肉において誇るところが、誇ろうと思えばいくらでも誇ることができる。ヘブライ人の中のヘブライ人でありですね、知識においても本当に素晴らしい賜物を持っていたと思います。でもそのパウロ先生が徹底的に中心として宣教の働きをしたもの、それは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。十字架の言葉を述べ伝えています。すなわちそこにおいて私たちの罪の一切が引き受けられている、そのイエス・キリストをパウロ先生は述べ伝え、そして私たちのこの福音宣教の中心もそこ以外ではない、キリストを十字架につけられたこのキリストを述べ伝えていく、十字架の言葉を私たちは述べ伝えていく。そのことがたとえ知恵ある者にとっては愚かのように聞こえても、しかしそこに立つこそが私たちの宣教の力であり、ここで語られているように神の力なのです。ですね。そのようにここでパウロ先生が語っている通りです。本当にここのところを読むときにですね、ある、チーロバ先生という日記の大変有名な先生がおりましたけれども、先生がですね、毎朝日曜日、この講台に立つときに、いつも思うこと、それは、なんと愚かな手段を主は選んだのか、ですね。きっと、皆さんが、私たち一人一人がそのように思うところだと思います。本当、私自身も毎朝ですね、毎回メッセージを語るたびに、なぜ、なぜ、でも、それでも主は、その無力なものを選んでくださり、全く塵灰に等しい私たちを、その底からイエス様の十字架の尊い命によって、御血潮によって引き上げてくださり、そして無力なものが宣教していく、全くイエスキリストの十字架の罪の許しに立つ以外ないもの、他のところにおいては誇ることが何もない、誇ることができない、そういう私たちを通して神様の力が現れるために、そのようなものを選んでくださった。これがどれほど驚くべき主のですね、ご計画であり、また主のご愛に満ちたこの宣教の技であるでしょうか。教会においてもそうです。たくさんいるからですね、私たちが豊かに、多くの人たちがいるから宣教するのではない、そうではない。ただ一点、私たちが許されているから、この十字架において教会が立ち、そしてここにおいて私たち一切の罪が許され、だからそのことを知る私たちは、そのことを携えてパウロ先生のごとく十字架につけられたキリストを述べ伝えています。この2章のところでパウロ先生は2節でですね、私はこの神の秘められた計画を述べ伝えるのに、優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。この一点以外語ることをしない、この一点以外に立つことをしない、ただ一点、十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと決めていた。 そしてそのパウロ先生のその宣教は4節のところで、私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。アーメン。そうです。私たち皆が許されています。牧師とて同じです。本当に十字架において、皆さんは一人一人に許され、何より主に許されて立たされています。皆さんの生涯においても、それぞれの場所において弱さを覚える。またですね、本当に主の御言葉になかなか私たちは従うことができない。ですね、また信じることができない。でもその中において、その無力なものを、自分の力では信じることもできない。自分の力ではですね、宣教をとてもすることができない。福音を伝えることもできない。でもその者たちを主がこの宣教という愚かな手段を持って、御子イエス・キリストを、神の子なる御子イエス様を十字架につけるという、神様のこの愚かな手段を持って、人々からはそれは愚かなものに見えました。でもそこにおいて、誠の救いが私たちに訪れたのです。そのことを私たちはいよいよこの十字架のもとに立って福音を述べ伝えていくものになりたいと願います。私たちに何か力があるわけではない。そうではない。パウロ先生が言いました。誇る者は主を誇れ。私はただ十字架のキリストを誇る者として、私たち教会がただその主を誇る者として、主を証しする者として、この十字架につけられたままなるイエス・キリストを証しする者として、私たちこの教会が建てられ、そして福音宣教がそこから始まっていくということを、もう一度私たちがこの中心にしっかりと立って、そして使命を成し遂げていきたいと思います。最後に第一ペテロ2章、新約聖書430ページをご一緒に読んで終わりましょう。第一ペテロの手紙2章9節10節をご一緒に読んで終わりましょう。430ページです。よろしいでしょうか。第一ペテロの手紙2章9節10節をご一緒にお読みします。3、はい。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。アーメン。そうです。私たち一人一人において、主が暗闇の中から驚くべき光の中へと、この十字架を通して、イエス・キリストの十字架の死において、私たちを招き入れてくださり、そして復活に生きるものと私たちをしてくださった、この驚くべき光の中へと、私たちは招き入れたものです。招き入れられたものです。それはあなた方がそれを広く伝えるためなのです。そしてその中心は、かつては神の民ではなかった私たちが、今は神の民とされ、かつて憐れみを受けなかった私たちが、今憐れみの中を生きている。十字架の許しの中を生きている。だからこのことを一人でも多くの人に述べ伝えなければならない。いや、述べ伝えてください。それが主が私たちに願っていることです。皆さんはもうすでにイエス・キリストを信じた者は、この驚くべき光の中に招き入れられました。今、神と民となり、今、憐れみの中を生きる者とさせられました。それはただ、私たちがその中で、ですね、ああ、よかった。私は憐れみの中を生きている。ですね、神の民とならせていただいた。それで終わるのではなくして、その福音を皆さんが広く伝えるためなのです。それこそが私たちの教会の使命、 世界宣教、この使命であることを私たちは本当に主にですね、語られているものです。いよいよ11月に向けて、また私たち、それはですね、すべて私たちの人生において、新しい習慣において、それぞれ使わされていく場所において、私たちがしっかりこの十字架において、罪が許されていること、その喜びの福音を携えて、私たちはいつも主の御前に立ちつつ、隣人に仕え、そして本当にこの福音を、罪の許しの福音を、大胆に述べ伝えていくものになりたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの十字架によって、あなたの尊い血潮によって、私たちの罪咎が許され、私たちはあなたの福音宣教に生きるものとされました。そのことを主よ、あなたご自身が今日も私たちに語ってくださったことを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちこの与えられた命を、あなたの尊い血潮によってあがなわれたこの命を、どうか無駄に使うことがありませんように、あなたに与えられた、買い取られたこの生涯を、あなたのために、福音宣教のために、一人でも多くの魂の救いのために用いていただくことができますように、どうか私たちを使わせてください。そこにある私たちが使わされる理由は、あなたによって罪が許されている、ただそれだけです。その福音を携えて、十字架の許しを持って、新しい習慣、それぞれ場所において、私たちが心から隣人を愛し、許し、和解の務めを成していくことができますように、聖霊様どうぞ一人一人の人生に、新しい習慣にあなたが先立って働いてください。この驚くべき光の中を歩む民として、祭司となってなさせていただいたこの聖なる民として、私たちがしっかりと十字架から離れず歩んでいくことができますように、導いてください。この教会がどうぞ主が来られるその最後の時まで、私たちがリバイバルと世界宣教を、十字架を携えて成し遂げていくことができますように、どうぞ導いてください。その今、罪の許しの福音を携えて出て行かれた野口宣教師ご家族のために、格別にあなたの豊かな油注ぎと聖霊十万がありますように、切にお祈りいたします。どうぞその場所にあって、いよいよ今暗闇の中にあるイスラムの方々をあなたの光のもとへと招いてくださり、インドネシアの地にリバイバルを起こしてください。同じくして暗闇の中にあるこの日本の民に、この教会を通して、私たちがどうぞこの終わりの時代、福音を伝えることができますように、光を放つことができますように、どうか私たち一人一人を用いてください。御言葉通りにあなたがこの教会を導いてくださり、必ず成し遂げてくださることを信じて感謝いたします。すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。